don't say.
Film Mémoire Radio, Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。
で、次、7月ですけども、君たちはどう生きるか。
ああ、あれですね。君生きバードですよね。
何それ。
あの、ポスターに描かれてた鳥が俗に君生きバードって言うんですよ。
そんな言われるの。
そうなんだ。
しかもちょうどこの頃、ツイッターの名前が X に変わって、あの青い鳥がリストラされてしまったんで。
なるほど。いろいろ話題になって。見に行かれた方います？え、誰も見てないよとして。
見てないな。
それが見てないんですよね。
でもなんか行った人もすごい絶賛ですよね。
いやー、宮崎駿全然評価してないんだ。
いやー、昔アニメーションに書いた記事とか読んでたらね、ってそんな昔の話になるんだけど。
厳密に言うと、ラピュタまでは評価してる。
あ、そうなんですか。
お
ラピュタ以降ダメなんですか。
ラピュタ以降も全然。
あの人もでも辞める言いながらまた次作るっていう、なんかすごいですよね。
もう毎回それ繰り返してるんですよね。
もうあの作らせたい人がいるからしょうがない。
まあまあね。
で、宮崎はい。
ジブリのスタッフでスピンオフした人たちが、なんとか頑張って、
会社
作って、
ね、
今の何でしたっけ、屋根裏のラジャーでしたかね。そういうのも作ってますからね。まあ、なかなかまだまだみたいなところは言われてますけども。
はい。
私、年始も見に行こうとは思ってるので。はい、映像は綺麗だと聞いてるので、楽しみにはしてます。
またどこか劇場にかかってますかね、
はい、すごく少なくなってしまってますね。ただ、前売り券買ってしまってるので。
ああ、そうか。
行かないと。行かないと。
もったいないので、はい。3月日のどっかで行こうと思います。はい。はい。
主題歌が米津玄師の地球儀というやつだったんです。この曲自体はすごい好きですね。
曲も良さそうです、
はい。見てはいないんですけど、話題になった作品で言うと、バチカンのエクソシスト。
そうそうそう、これね。エクソシスト映画今年2つあったんですけど、こっちは感じたと思います。
すごい。
ラッセル・クロウで、主演。はい。ローマ教皇から直接依頼を受け、憑依されたある少年の悪魔払いに向かうという、まあ、もう、エクソシストやんっていう話ですけど。もう一本なんかエクソシストありましたね、去年。
エクソシストって例のオリジナルのエクソシストをリメイクするでしょ、確か。
ああ、でもあれがその後の方の公開のんちゃいましたっけ。エクソシスト信じるものっていう映画が12月に公開になってまして。
ほう。それがそうな？
あ、怖い、こんなプレビュー見ながら喋んの怖い。めっちゃ怖い、これ、これやめよう。
止まる。
怖かった。多分これです。
いや、そう、適当な。
怖いから確認できません。
みたいなと思ったのが、皆さん見てはいけないマークがついてる、マッドハイジ。
これ、ね、マッドハイジもちょっと面白そう
だよ。マジ、もうこれ怖そうだよな。
行く予定の日明けてたのにね。
はい、
急に赤いようになって怒るようになった。これでも見た人がね、みんな怒ってますね。
あ、怒ってるんですね。
ようこんなダサい映画普通に作ったなって言って怒ってる。映像的にクオリティが足らなさすぎるんですよ。
ね、
言ったらテレビのコントみたいな感じなんですよ。予告とかいろいろ見てると。でこれが永遠続くんだったら確かにちょっと腹立つかなっていう感じはしましたが。なんかね、マッドハイジ、ぜひまた、プライムかかるかな、これは。
わかるね。18禁ってなってましたからね。
そうですね。
はい。私、都市的に大丈夫です。
そういうことで。
8月、私に見に行けなかった映画では、東映の、ね、リボルバー・リリーという、これは、
はいはいはい、
綾瀬遥さん主演の映画で、この手の映画、レトロ感の、まあ、レトロで実際古い時代の日本のね、映画で、いろんな銃使っての話なんですけど、ああ、これ見に行きたかったな。ということで。でも8月公開なのに、まだオンラインなんて出てこないんですよ。ディスク買ってね、みたいなしか出てこないんで。
はい。えらい引っ張ってるな。
引っ張りますね。最近そうですね。すぐになかなか出てこないですね、オンライン。
いや、あんなことないわ。出てこないですか？出てくるね。
数字が見込めるんです
よ、ね。だって ET 上手だってディズニーにはあるわけじゃない
ですか。あ、そうですか。ディズニーはきっと数字が取れないんですよ、今。あんまり言うとあかん。あ、クレヨンしんちゃん8月ありますよ。三田さんとかいかがですか？
いやー、今回行ってないです。
飛べ手巻き寿司だそうですけど。
確か初の 3DCG にしてみたってやつでしたっけ？
そうそう。
ですよね、どうだったんだろうなっていう感じですね。
ペンでぐちょぐちょってしたあの絵がええのにね。
うん。なんでしょうね。ということで、この辺賛否が分かれた、みたいなことは書かれてはおりましたが、見てないんで何とも。
あ、そうですか。狼の家は、三浦さん絶対見ちゃダメですよ。ここリンク上げて絶対ダメですよ。
ああ、そうなんですね。触らないようにします。はい。
あの、人形アニメでグロいやつなんですよ、これ。
ああ、もう、怖いわ。
これね、見に行きたかったやつ。
あ、そうですか。好きなんですね。すいやいやいや、全然いいんです。どうぞ、行ってください。
はい。
まあ、なんと言ってもあれでしょ。ミッションインポッシブルを忘れちゃいけないでしょ。
そうですよ。行けなかったんだよな。
行ってきましたよ、これは。
さすがに。これは劇場で見たかったな。
いや、これはやっぱ頑張っただけのことはあるよねっていう。これただパート2いつできるやろうと。
ああ、遅れてるんでしたっけ。
ストローおかげで遅れ倒してるらしいんだけど。
そうか。
それもあるけど、もしかしたら、はい、パート2っていう名前にすらならないかもしれないっていう、名前変えるかもっていう話が出てるらしい。
つながりが悪いような気もしますけど。
まあまあまあ、でも別の名前にしてやる続編、はい、続編は続編なんだけど、
はいはいはい。
パート1、パート2っていうよりはちょっと離れすぎるからっていうのもあるんでしょうね。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかやっぱりあの、映画館で見た方がいい映画ってあるよね。
ありますね。
スミレさん、確か8月はソニック・ザ・ムービー。
ああ、
アマプラで見てたんですね、
これ、ね。そうですね、過去作なんで、ちょうどアマプラで見てて、はいはいはい、1と2と。本当にアマプラで見たのが最初だったんですけど、はい、よくできてましたね、これ。
あ、思いますか。
はい。ちゃんとファンの意見を取り入れて、ソニックのデザイン変えて正解だったねって、そういう感じで。
あのひどい。
そう。
はいはいはいはい、
はい。
ストーリー自体は不自然な感じはないですし。
あ、本当に。
よく見ると色々と歴代のソニックのいろんなネタが仕込まれてたりして。
やっぱり。
あーっていう感じだったよね。で、このキャラやっぱりアホでバカだなとか。
なるほど。9月ですけど、ごつ話題になってたのは福田村事件という。
ああ、はい、話題になってましたね。
録音ですけどね、これ。見たかったんですけど、ちょっとまあ今足事件がね、昔千葉県の方で起きたっていう話ですけど。これもオンラインで見れるかまだ見れないんですけど、インド映画のパターンっていう。うん、RRR ってあれ何だったかな、確か今日一昨年2022年にヒットした映画あったでしょ。
ありました、ありました。
あれよりもまだ上行ったんちゃうかと言われるぐらいのアクション映画なんですけど、どちらかというと007もんみたいなもんですけど、
ね。インド映画なかなかあの辺の配信にも、ね、乗らないですよね。乗らないですね。結構高い値つけてるんじゃないかなっていう気がするんだけど。
はいはいはい。
尺も長いしね。
うん、尺長いっていうのもある。ね、確かに。
はい、
うん、
パターンも予告見てるだけでもね、わ、絶対行こうと思ってたんですよ、9月。全然行けなくて。うん、で、まあ、11月にはオンライン出てくるから、出てけえな。
出てけえ、出てけえ。
自分には簡単で。出てないんですよ、うん。で、バイクのアクションも超納得性のあるアクションしてくれるんで。
うん、じゃあ、見てないルールね、そこで、そこ
まで。じゃあ、予告のところでそこあるじゃないですか。
予告だけでそれを思ったら間違いないと思う。
まあね、ありがちですけどね。ぜひ、時間取れたら見たいなっていう映画の一つです。
うん、あ、ミステリーという流れは見に行きましたね。9月。
邦画ですけども。
ええ。いや、菅田将暉ですよ。
あ、そうやった。はいはいはい。
これはテレビの、はい、ずっとやってたやつの映画版、はい、っていうことですけどね。原作の漫画の広島編って呼ばれてるところを映画化したもんですけど、はい、全然面白かったです。
お
広島編にもかかわらず、はい、絶対これ岡山やろうっていうような場所が出てくる。
あれ
めっちゃ倉敷やなって分かるようなとこがいっぱい出てくる。テレビをそのまま映画にしてやりましたっていう雰囲気はすごかった。っていう感じですね。だからわざわざ映画で見に行かなくてもよかったなっては思いましたけど。
テレビ作る時点からも映画の。
まあ、頭あったと思いますね。ええ、
ね。
うんうんうん。
まあね、菅田将暉さんも大人気ですからね。
これはあんまりプライムとか出たらすっと見たらいいと思うんだけど、もう全然その元のテレビの雰囲気も崩してないし、面白かった。はい
はい。うんうんうん。9月、爆竜戦隊アバレンジャー20周年っていうのね、ありますけど、最近戦隊ものの10周年を当たり前になったら20周年やる戦隊も最近すごい出てきて。
ちょうどなんていうか、いい具合にお金を稼げる年になってるから、つぎ込めよお前らってい
う。いやいやいやいやいや。ですね。名探偵ポワロ。
はい。
メディチアの亡霊も見に行きました。
はい。
これがまたミシェル・ヨーが出てるんですよね。
あら、そうなんですか。
そうなんです。
そう
だ。始まって30分ぐらいで殺されるんだけど。
マジですか。悲しい役だ。
ポアロは、ごめんなさい。
エルキュール・ポアロ、アガサ・クリスティの。
はいはいはい。
あれですね。
ケネス・ブラナー。
あ、ケネス・ブラナーがやってるやつで、はい、オリエント急行があって、はい、ライル殺人事件があって、で、これ、は
い。ケネス・ブラナーってこの人、監督も兼ねてるんですか？
あ、そうです。
すごいよ。ポアロね、昔のテレビでよく番かかってるのとか、NHK のあのよく見ましたけど。
実を言うと、微妙に不満はあるんやけど、まあまあ、面白い。
あ、そうなんですか。
推理に行くまでが唐突で、
はい、
もうちょっとなんかこの辺の犯人たちのバックグラウンドもうちょっと書けばいいのに、そこは抜かされるんだよなって
。
どれかのやつで、裏でめっちゃ荒れたりひっついてましたみたいなのがあるんやけど、
はい、
そこのシーンは解決のところになるまで教えてくれないじゃん。
全然推理できない。
そう、全然推理できない。これはもう当然有名作らで、ね、犯人はみんな知ってるでしょっていう
前提
なん
だけど。はいはいはいはい。
そういう前提なんだなと思って見るからいいねんけど。そうじゃなくて、推理作品だなと思って見ると、ちょっとどうなって思うときは。
そうですか。
その辺はミステリーという中では、ちゃんと推理作品になってましたね。
うん。
ハルさん、この7月から8月、9月あたり、夏から秋あたり、ご自身で昔の映画でもなんかこれ見たな、覚えてるな、みたいなのがないですか？
後半にゴッドファーザーを、こう、順次見て
る、はい。なんかハマったりとかした
ね。あと、これも何回も見てるんですけど、バックス・ザ・フューチャーシリーズを1、2、3見るっていうのを毎年繰り返してますね。
そうなんですか。
はい、あれ大好きで。全部何回も見てるので、セリフも結構覚えてるんですけど、吹き替え版を見たり、字幕版を見たりっていうのを繰り返してます。
じゃあ、日本製のチップが最高だぜってあたりのくだりは完璧ですか？
完璧ですね。
これから容量のことをギガバイトなんで、ジゴバイトって言
って。ジゴワット。
ジゴワットとか全部、ギガ
は
全部。
1.21 ジゴワットじゃとって。
で、10月。
疑問っていうか不思議に思ってるんですけど、ガンダムがすごいやってるじゃないですか。
英語ね、
英語は言いませんけど、ね、これはなんでなんですか、はい、そんなに。
ガンダムシードですか？
ガンダム
シード。ガンダムシードね、新作今年出るんですよ。ガンダムシードデスティのなんとかっていうのは、はい、新しいのは出るんですよね。で、それでスペシャルエディションをずっとやってるっていうのは。はいはい
はい、あれですよ、これ大体2週間上映とかばっかりですよね。
あ、そうです。だからもう上映しましたっていうアリバイ作りみたいな感じではあるんやけど。
前にやったのをこう繰り返しやってるっていうわけでは。
てか、総集編です。
総集編の、
うん、総集編
的に。さっきのグリッドマンの時と同じですよね。前もってテレビの総集編をやっといてから、本ちゃんの映画を出すっていう。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
で、これがまた、平井さんっていうキャラクターデザイナーなんですけど、早急のファブラーと一緒なんですよね、これ。
忙しいな。でも、ガンダムザクがおる島へ行く話何でしたっけ？
クックルスドアンの島。
あれ、2022年ですよね。
あれとは全然違う話ですよ。
おととし。ね、
あ、今日はおととしか。まあ、全然違う話です。
あれはあれでも完全に単発の映画ですよね。
あ、そうです。あれはオリジナルの1エピソードを膨らましたやつ
ですね。
オリジナルっていうか、ファーストガンダムの。
はいはいはいはい。
で、デスティニーはもう全然違うシリーズなんで。
そうですね。だからね、これね、同じガンダムファンの人でも分かるのと分からんのとあるんやろなって。
まあ、あるでしょうね。
思いますよ。
はい。その通りだと思います。
ねえねえ。10月はイコライザー・ザ・ファイナル。
ああ、ありましたね。
まだこれやってると思いますよ。あ、ごめんなさい。1月はどうなってるか分かんないけど。12月現在はね、まだどっか劇場かけてたと思いますけど。
イコライザーね、1と2は映画見に行ったけど、ね、もうここは映画になったんで、2のとこで。
もうあの役者さん確か80でしょ ?80 であのアクションできるんかな
二のとこでもういいからになったわ、確かに。
皆さんこの話知ってます？イコライザーのシリーズ。
いや、私はまだ
分かんない。
なんかアメリカのなんか特殊部隊に多分いたんじゃないかな、いうおじさんが。
特殊部隊とか特殊工作員。
そうですね。でも街のホームセンターの店員で普通に平凡に暮らしてるんですよ。だと街中でちょっとなんかしょうもない事件とか起きててパッと目についたらちょこっと行ってなんかほんの 2,3 秒でふわっとこう解決しちゃうんですよ。その超能力者じゃないんですよ。腕が強いからどんなヤクザでもすぐもうそこらひっくり返ってしまうという。そういう人がね、だんだんすごい悪悪いやつがおるいうことを気づいてどんどんそいつに迫っていくというような話。 1も2も大体そうなんですけどね。いつもね、9秒だとか言ってね。9秒の間にいろんなことする。そんな、そんな線でええやろ、女
の子。だから、ストップウォッチで何秒とか言ってから、全部やっつけに行って、で、大体こう、ピッて押したら、まあ、その秒になってるっていう。
うわ、まあ。
そんな間に余計なこといっぱいしすぎる。そんなにいらんかったやろ。とにかくね、邦画600作品、2023年中公開されて、で私も今回のためにいろいろ見てたら、うん、ほとんどが、こじんまりとした、ローカルな街で、ちょっとした恋が終わりましたとか、みたいな話の映画が多すぎる。どれも似たような話ばっかり。もう、勘弁してくださいという感じでした。さあ、いよいよ、11月。見てますか？三浦さんなんか、その間なんか見てましたっけ？三浦さんなんか9月にテトリス見てたの？
が、Apple TV プラスですけどね。うん、はい。昔の物語ですよね。昔からある物語で、ある子供が、まあ、転校するんですよね、ある町に、はい。で、そこでは友達がいないと。でも、はい、友達作りたいんだけど、隣の人もなかなか話しづらくて、もじもじしてると、はい。そういうところで、一緒に親からもらった人形たちが、はい、夜な夜な動き出してですね。
はいはいはい。
その子供に勇気を与えたりとか、うん、おもちゃたちでのいじめみたいなものがあって、それをの乗り越えていくみたいな、いう物語です。まあ、昔からあるなんか有名な本らしくて、それを映画化されたものらしいですね。
はい、外国の映画ですね。
はい、はい、そうですね。ほのぼの、よかったですよ。
はい。はい。まあ、外国の映画で、そんだけ話してもらいましたけど、タイトルとか役者の名前は全然覚えてないということですね。紹介しにくいな、これ。で、11月なんですよ。
はい。
11月来ちゃいましたね。
ああ、これね。いっぱいありますね。
いっぱいありますけどね。もう、さっきマーベルズ行きませんか？
まあ、回した。
マーベルズ。マーベルズ見た人いますか、この中で。
いや、見てないですね。
それがね、マーベルズで見れてないんで、行く余裕が全然なくて、11月忙しくて。
キャプテン・マーベル、女性のね、ヒーロー、一人だけの作品がさっきあったんですよ。
ああ、いえ、知ってますよ。
で、ね、それを私。
キャプテン・マーベルと、その後、ドラマでだけあった、ミス・マーベルっていうのがあって、はい、その二つが下敷きなんだよね。
うん、そうなんですよ。で、まあ、もう一人入ってきて三人になってるんですけどね。
そう
で、私はその最初のマーベルが良かった、キャプテン・マーベル良かったから。
あ、そう、最初のキャプテン・マーベルはもうめちゃめちゃ良かった
し。80年代のまた当時のヒット曲が後ろで散りばめられててね。で、程よいコメディ、程よい真面目さ、程よいアクションととんでもない CG。で、あっちゅう間に見終わるっていう映画やったのに、このマーベルズは私は見てませんよ。でもね、あっちこっちの映画のファンの人から酷評を受けまくってて、
そうなんだよね。
アメリカでもう劇場早々に終わってるとこもあると。
そうなんだけど、まだディズニープラスにも来ないのよ。もうちょっと待ってくれ。まあもう多分この配信やってる月には来ると思うんだけど。
1月ですね。はい、なんかね、まあ予告見てもそうですし、みんなが言ってるのはね、ちょっと遊びすぎ。というか、全編くすぐり笑かすみたいなのを連続するんですって。
うん、
それはちょっと入れすぎ違うかと。もう全部遊びやった最初からそう言ってくれるのは、SF のアクション見に来てるもんだ人はみんな肩すかしやみたいな怒り方をしてる人いましたけどね。うん、確かになぁ、ちょっと お遊びすぎるとちょっと誰でもこう冷めるよねっていう作品もあったかと思うと、もうあれ言っちゃいますか、11月は。ゴジラマイナスワンですよ。
うん、ああ、まだ見れてないんですよね。
早く見た方がいいよ。
なんで白黒版が出るっていうんで、
そう
です
ね。1月にまたこの同じ作品で、単に白黒にするんじゃなくて、ちゃんと映像の内容を加味して、このシーンはこういう白黒とかいうふうに、ちゃんとエフェクトを入れた上での、うん、公開らしいですけどね。
へ
ぇー。ご先生はマイナスワンはまだ。
っていうか、特に興味はないな。
なんか意外、私もね、このマイナスワン見るまではもう一つ CG てんこ盛りの古臭いの見せられるんやろうなと思ったんですけど、
うん、
いやいやいやいや、どうしようみたいな感じでしたよ。周りのね、ゴジラ、シンゴジラとかの悪口言いまくる人とか結構いたんですよ、うん、私周りでも、
うん、
でゴジラマイナスワン言ったらね、もうベタ褒め。年上げたら家族ともう一回見に行くとか言う
ね、そんな、
私もじゃあ見ないといけないですね。
もうね、いや、もう春さん、じゃあ止めはしませんが、
シンゴジとは全然ちゃう方向ですから、ね、もうどっちかというと、これは戦後いきなりゴジラがやってきてどうやってやっつけんねんっていう その設定に無理がありすぎって言われてしまう、ね。
そうなんですけど。
だからもうね、もうその設定自体でもう入り込めないよ、私も。
あ、そうなんですけど。いやー、まあまあ、
プライムで見れるようになったら見ます。
うん、この監督に、マイナスワンの監督がおっしゃってたのは、実は、東宝の中で観光に惹かれてて、その、作ってること自体言えなかったらしい
んですよ。でもなんか、実際には、シン・ゴジラの方が後やったらしいね。こっちの方が先で企画が。
そう。で、だから、作ってる最中にシン・ゴジラが立ち上がって上映されてヒットというのを見てて、で、シン・ゴジラやられてしまったって、その、シン・ゴジラの内容を全部見た上で、もうこれの真逆行くしかないやろっていう考えで作ったらしいんですよ。だから確かにもう対照的です、お話のストーリーが。浜辺みのりさん。ね、新仮面ライダー出てた人が、同じ人かこれっていうぐらい全然違うんですよ。
今年なんか、浜辺みなみ出すぎや。
出すぎ、あ、そんなも出てたんでしょ
他にも出てる。そう。ね、ほんまにも出てる。
まあ、この監督自体が三丁目の夕日作られた方なんでね。あのシリーズで。だから、三丁目の夕日とちょっと役者さん被ってるんですよ。
うんうん、
だから、あの雰囲気、私あれ好きでね、三部作全部見ましたけど、ちょうどその三部作の雰囲気みたいなのを、同じ役者さんが出てきて同じことしようんですよ。で、ちょっとうっと思いながら、なんか見てましたけど、
うん。
アメリカでもすごい絶賛で。数字
で言
ってるって ね、うん、言ってます。いや、私はもう劇場入って最初の30分ぐらいはもう、あんま寝てもええよみたいなぐらいのつもりでいたんですけど。途中から前の席握ってましたね。
ほら。
ほら、ね、もなんか、ディギランド見てられへん感じになってしまって。
へ
ぇ劇場11月3日公開かな、確かこれ。で、近所の大きい映画館行って、昼間ですよね。上映終わって、12時ぐらいに上映終わって、パーって明るくなって、さあみんなでよかで並んだら、うん、私含めて、じいさんの行列なんですよ、全員が。全員じいさんが一列になんで歩いてて、やっぱりゴジラファンはこの世代なんやな、っていう感じがと思いました。
ゴジラつながりだと、ちょうど時期同じくして、Apple TV プラスで、
はい、
モナークっていうのが、
ああ、そうそう。
始まりましてね。今、全部で10話構成なんだと思うんですけど、8話まで出てるのかな？
はい。
はい。で、私は7話まで見てるんですけど、はい、個人的には、なかなかドラマ性もあって、
はい、
家族の絆系の話もあるので、そういうのがダメじゃなければ面白いし、まあ、オリジナルでは出てこないキャラクターというか、モンスターも、はい、いくつか出てくるので、まあ、そういう意味でも迫力あるし、なかなかいいですよ。最後どうなるのか気になりますっていう感じですね。
何でしたっけ？二人乗るロボットの映画何でしたっけ？
二人
二人一緒に乗らないの動かされへんロボットの映画。
ああ。
一人で乗ったら頭わーって壊れてしまうから、二人で脳を負担してて、で、同じ動きせなあかん、二人で。何ていう映画やったかな名前出てけ。何やったっけあれ。パシフィックリム。
はいはいはいはいはい。ああ。
モナークの予告見たときに、パシフィックリムやなと思ったんです。
おぉ。こんな感じですかね。
なんかそんな感じを一緒に見ました。うん、はい。スミールさんは11月特に何も見てません。
見てもいいかなと思ったけど、結局見に行かなかったのはありますけどね。
はい。
結束バンドライブ構成ってやつですね。
はいはいはい、はい。
ボチザロックっていう、音楽アニメの、要は声優さんたちがやってるライブの映画館でも上映するっていうやつだったんですけど、ただ、私個人的にはやっぱりライブは会場で直接見たい派なんで、結局見に行かずっていう感じだったんですよね。でも評判はすごく良かったみたいで。
ごめんなさい、その結束バンドというのは劇中に登場するバンドですか？ほんまにあるバンド？
劇中に登場するバンドですね。
あ、バンド。あ、なるほど、なるほど。いや、私てっきり、そう、声優さんが、仕事離れてバンドやろうぜって言ってそれ映画にやってんかなと思ったんやけど。
いやいや。
シルバニアファミリーの映画があったんですね。シルバニアファミリーフレアからの贈り物という映画があったみたいですけど。
いや、その隣に飛んで埼玉が並んでるのが非常に面白い。
そうや、飛んで埼玉や。まだ行けてない。大先生見られたんですか？
あ、飛んで埼玉も行ってきました。
笑いましたか。
よう笑いましたね。あ、真面目な映画やと思うと全然ダメなんで。いや、
前作見てれば大体その続
き。まあ、それは分かってるから別にいいと思うんですよ。ふざけまくってるよな、本当に。面白かったわ。っていうぐらいで、そういう気分を味わうにはちょうどいいかもっていう感じやけど。
うんうん、
せっかく二階堂ふみは出てるのに、二階堂ふみほとんど出てこないのがもったいないってこ
と。あら、そうなんですか。
要は予告でチラッと出る、あんな感じだけですか。
まあ、まあ、こんなこと言ったらないけど、ほとんど出てくるのはアンさんなんで。
ああ、なるほど、ね。
そうなんですか、はいはい、今回は。
どうなんですか、その後もまた一作作られそうな雰囲気なんですか。
っていうか、流行ってるからやるでしょ。
どこを見
るのか。もう変な話だけど、前見入れ全く噛んでないらしいからね。そうなんですか。そう。原作も何もしてないらしいんで。
そうなんだ。
うん、前見入れ、前見入れ出てくるのよ、でも。
え、なんで
映画では出てくる、ね。
何の役ですか。
いや、それ言わないけど。
あ、まあ、劇場で見ましょう。はいはいはい。いや、なんかね、関東関西来たら次、九州あたり行くんかな。
いや、だからそう、博多とかありそうだよな、とか。そう、
なんかね、いろんな地域、まあ、まあ、いろんな地域、だって言えないけど。
まあ、逆に、ね、まあ、東北とかあっちの方もありそうですよね、結構。
そう、ありそうだから、まあ、別にどこでもできるやろう、とか。名古屋もありそうじゃないですか。
あ、十分ありそうですね。いろいろできそうですね。
どこに行っても解放先生があるんやっていう。
ねえ、ワウトいいですね。しばらく映画ずっと出る。
解放先生。はいはいはい。
みんなそんなに虐げられてるね、と
か。群馬の扱い、本当ひどかったですもんね。
いわゆる群馬ネタですよね、あれは。
群馬ってアマゾン地域みたいな映像出してくるから、ほんまやと思う子供がおったらどうすんねんとか思うけど。そんなんで、でも最後ね、12月。ファミリープランって三浦さん書いてるんですけど、これ、10月？
これは映画というよりも、これも Apple TV プラスで12月始まったものですね。はいはい、主人公がもともとは殺し屋なんですけど、はい、それは昔の話で、今はその殺し屋の組織から離れて、隠れてですね、良きパパ、良き夫を演じているんですよ。演じているというか、それが好きでやってるんですね。
はい、
でもある時をきっかけに、この組織に正体がバレて、追われる身になるんですよね。
はい、
でそれまでいい子いい子してたので、旦那さんとして、
はい、
正体バレてないので、それをバラさないまま、なんとかこの組織の追っ手をうまいこと追っ払うんですよね。
うん、
でもめちゃめちゃ殺していくんですけど、これも、
はいはい、
うまいこと車に乗ってて音楽を聴かせながら、はい、寝てる時に敵がやってきて殺すとか、いろんなことをやるんですよ、
はいはい。
旦那さんだけじゃなくて、その他の妻とか息子とか、はいはい、娘とかも全員家族に言えなかったことを持ってるんですね。でも逃げてる途中で裏の自分を家族に見せることによってだんだん家族の連帯感がさらに絆が深まっていっていくんですよね。で最後絆が深まったところで最後の組織のボスと戦いになってやっつけるみたいな。
物語で
言うともだ。
全部言ってしまった。
でも中身はもう、まあまあ、濃い内容なんで、これ、まあ、ざっくりのストーリーはそうですけど。
Apple TV って言いました？
Apple TV プラスですね。はい。
プラスですね。
はい。で見れますので。はい。
それでも見たい方は見ましょう。
面白いんで、はい。見てください。はい。
12月、劇場見に行った方、いらっしゃいますか？あ、窓際のトッチョちゃん。
ああ。
ね。
やるんですよね。やってるんですよね。
そうね、そうそう。これも結構ね、人気です。まあ、そんなこんなで、私もちょっと12月風で伏せてる間、昔の映画も多少見たりなんかしてまいりましたが、うん、20世紀このデジタルっていうか、フィルム撮りっていうのがもうなくなったでしょ、今ほとんど。多分。まあね、よっぽどこだわった映画でないと、多分今もフィルム撮りはないと思うんですけど、うんうんうん、そのフィルム撮りやめた時代からこっち話のテンポ全部あ早なってないかなって気するんですけど、私だけですかね、そんなもの。
洋画、まあ、あるかなという感じはしなくもないですね、うん、ゴジラシリーズとかも昔のを見てるとやっぱり今と比べてちょっとテンポがゆったりしてるなって感じる時はあるんで、
なんでもないシーンとかあるじゃないですか、うん、主人公が家族が船で帰ってくるのを港で待ってるとかいうシーンでも、なんか会話あった後、ぼーっとこう見てるシーンとか、海だけ映ってるシーンとかあっても良さそうやけど、なんかそんなんがあっても短いんですよ、どれも。なんかそういうの。この間ちょっとなんていう映画で合わせて見てて、なんか全体的にこれひょっとしたら尺を縮められてるんじゃないのっていう気がしました。だから詰めやすくなったんかもしれませんね。
ああ、まあそれ。
動画を見るっていうのは昔に比べればすごい身近になって、みんな消費する速度が速くなってるんだと思うんですよね。
まあまあタイパとか言うてね、配布再生したりしますもんね。
そうそうそうそう。 なので、それに合わせて映画とかもテンポっていうのをこう求められてるように制作側も思ってるんじゃないですかね。
うん、何十話って使ってやるような作品ばっかりだったのが、今、もう、ワンクール12話、13話か、まあ、連続ツークールでぐらいが基本になってるんで、はい、だいぶ。
まあ、でも、逆に言うと、流行ったら何クールもやりますにはなってますよね。
うん、まあ、確かに。
逆にリスクをあまり取りたくないから、とりあえず、いきなり52話やるようではなくて、13話ずつ切りましょうみたいな感じにしてるのかなっていう。ドラマも割とそういうノリですよね。どっちかっていうと。
確かに。
短くやって、良ければ続編パート2をやりましょう、パート3をやりましょうになってるっていう感じなのかなっていう気はしますかね。
今回は映画っていう切り口でやりましたけど、まあネットの動画とか見てても、ネット限定で10分か15分アニメ連続ものとか、プロダクションが作ってですよ。YouTube で素人がやってるんじゃなくて、ああいうものもいろいろ出てるっていうのは、やっぱりそれ需要あるからでしょうね。
うん。
テレビの30分じゃなくて、ね、スポンサーの付き方自体も30分はよう持たへんから、10分やったらスポンサーしたりとか、うんうんうん、そういうのがあるんかもしれないですけど。さあ、そんなわけで、2024年始まりましたので、大、はい、先生、今年は最大何本見られますか？
いや、10本も見れたらいいとこちゃうから
。月1本は難しいけど、頑張っていく感じですね。
オープニングでも言ったように、美術展は逆に言うと月に4、5本見てるからね。
まあ、美術展はね、別に時間縛られませんもんね。
いや、時間縛られますよ、
いやいや、まあでも、映画やったら何時から上映だ、その時行かないといけないじゃん。
あ、まあまあ、それはないかな。あ、でも最近は時間指定のものもあったりするから大変
です。あ、そうなんですか？
年末にアンビエント京都っていうのに行ってきたんですけど、
はい、
それは坂本龍一郎作品でもやってるんですけどね。
はい、
それは時間指定ありましたからね。
あ、そうなんですか。ミラさんどうですか、今年は1年。
今年はなんかアクションものみたいなものが一発目あるので見たいなと思っているので、それを皮切に、そうですね、私も10本ぐらいは見れたらなと思います。はい、あ、そのうち、もしかすると3本ぐらいは Apple TV プラスからまた頑張ってみてご紹介できればなと思います。
はいはい。すみれさんはいかがですか？
そうですね。まあ私もとりあえずゴジラマイナスワンのモノクロ版から見始めて、あとソニックザムービーの3が2024年12月公開予定になってるんで、まあそれも楽しみだなと。あと今回の写真でたびたび話題に上がったミシェル・ヨーさんが出てくるスタートレックの新しい映画を今作ってるらしい。
スタートレック出るのすごいな。
あ、っていうかもうスタートレックディスカバリーってテレビシリーズに出てるんですよ、ミシェル・ヨー
は。不勉強でした。あ、ほんまですか。
で、彼女がおそらく主役になる映画が、はい、今作ってるらしいという話が出てるんで、それが年内には多分出ないんでしょうけど、楽しみにしとこうかなみたいな感じですね。
2023年中は新作見なかったという春さんでしたが、今年は新作は何本ぐらい、
うん、?3 本ぐらいは新作見たいなと思ってるんですけど。
3本、3本ですか。
でもできたら、せっかくベトナムにいるので、ベトナムで公開されてる日本映画を映画館で見て、どんな雰囲気か。ですよね、その映画館の中とか、
はい、
あの見てる方がどんな雰囲気かっていうのをちょっとレポートできたらいいなと思ってます、う
んうん、ベトナムで現地ミクエンに作ってる映画もわからんでも1本ぐらい見はったのです、
うん、あ、ベトナム語の映画とかですね。そうですね、ちょっと話題になってるような映画をじゃあわからないなりに見てみたいなと思います。
さあ、そんなわけで、年始早々皆さん参加お付き合いいただきました映画館の声でしたが、私は今年は劇場を月1本ぐらいは見れたらなぁと、12回見れたらなぁと思いますが、うん、それでは皆さん今年も1年ワンボタンの声よろしくお願いいたします。それでは次回の配信まで、
オーバー。オーバ
ー。2024年最初の配信は映画館の声でお送りいたしました。今年は1年皆さんどんな映画で楽しまれますでしょうか。なお、映画館の声のシリーズは今年2024年の回をもって終了いたします。 Apple News ラジオワンボタンの声通常の配信は来週1月9日火曜日からまたお送りいたします。